今日はエゼキエル書2章です。このところには伝道者の姿が記されてあります。一節にその方は私に言われたとあるわけですけれども、その方とは1章の26節に出てくる遥か上にある人間の姿に似た方であるわけです。おそらくそれはイエス様ではないだろうかと思います。その方が人の子よ自分の足で立て、私があなたに語ると言われたわけです。自分の足で立て、しっかりと立ち上がりなさい。そしてそのことは2節を見ると、霊が私のうちに入りとあるわけです。おそらくこの霊が私のうちに入りというのは、聖霊がこのエゼキエルに望まれた、そして聖霊が私を自分の足で立たせた。ですから立つことができるのは自分の力ではない、ご聖霊によって立たせられる。そしてエゼキエルの使命は何かというと、神の御言葉を語るということであったわけです。ですからこれは私たちも神の御言葉を語るとき、聖書の言葉を言うときに、実は神様が立たしてくださる、神様が私たちを用いてくださるということであるわけです。聖書は他の書物とは全く違うわけです。神の霊感によって書かれたものである。そして聖書は私たちを教え、また戒め、私たちを救いに導くことができるわけです。それが他の本とは全く異なっている。そして私たちはこの神様の御言葉によって真に生きるものとなることができるわけです。3節に、私に反抗する国民に使わすと神様はエゼキエルに言われたわけです。それは今日も同じではないだろうかと思います。本当に不思議なんですけれども、神様の言葉を素直に聞くという人はなかなか少ない。もう日本もクリスチャン人口は 1% 以下というふうに言われているわけです。おそらく100万人もいないのではないだろうかというような状況の中にあるわけですけれども、しかし今の時代にも実は神様は私たちをこの神に反抗する国民に使わされる、もう同じことであると思います。この反抗する国民は4節を見ると厚かましく固くなであるとですね、はっきりと神様はそう言われるわけです。もちろんエゼキエルの時にはそれはイスラエルの民であった。彼らは神様に従わなかった。従っていたら多分結果的なこの捕囚ということはなかったのではないだろうかと思うわけです。もう彼らの固くなさのゆえに神の御言葉を聞かない、それに従わない、その結果として捕囚となってしまった。しかし神様はこのエゼキエルに対して、私はあなたを彼らに使わすと言われるわけです。そして私たちにもまたこの時代の中にあって、この時代の人たちに御言葉を語る、そしてそれは神様自身が彼らに使わすと言ってくださる。そして私たちは聖霊によって立たなければならないわけです。なぜならばもう反逆されることがあるわけです。6節を見ると、あなたは彼らや彼らの言葉を恐れるな、エゼキエルはそのように神様から言われたわけです。同じ同胞です。エゼキエルも捕囚の民も同じイスラエルの民である。しかもエゼキエルはかつてあのエルサレムの神殿で使えていた祭司です。 ですから普通に考えたらイスラエルの人たちに尊敬されるべき人であり、彼はそういう働きをかつてしていた。ところが6節には、アザミとイバラがあなたと一緒にあり、サソリの間に住んでも恐れるなと、まあ比喩的に言われているわけですけれども、それは非常に困難を伴うものであるということを神様は示されたわけです。ですから私たちも聖書の言葉、神の言葉を語る、家族や近所の人たちに神の言葉を語っても素直に受け入れられるとは考えにくいわけです。しかしそれを恐れてはならない。今日も神様は私たちにそのように言われます。そして7節を見ると、聞く聞かないに関わりなく、あなたは私の言葉を彼らに語れ。ですからその人の行為とか状況によらないで、もうとにかく語らなければならないというのがエゼキエルの使命であったわけですし、それは今日でも私たちに当てはまることではないかなと思います。その人が聞いてくれるから語る、もう聞かないから語るのはやめておこう、そうではなくて、神様自身が示されるならば私たちはその言葉を語っていかなければならないわけです。受け入れられないかもしれない、反発されるかもしれない、しかしそれでも私たちは語る必要があるわけです。そして8節の終わりを見ると、あなたの口を大きく開けて私があなたに与えるものを食べようと、そのように言われたわけです。私があなたに与えるもの、それは9節にある一つの巻物であったわけです。その巻物には何が書いてあったのか、10節を見ると、嘆きとうめきと悲痛が記されていた、それを食べようと言われたわけです。決してそれは甘いものではない、いい言葉ではないわけです。しかし反逆のイスラエルに語らなければならなかった。今日でも私たちはこのようなことを語る必要がある。それは人間は罪人である、そしてその罪から救われなければいけない、それを語ることはまさにこの嘆き、うめき、悲痛、そういうことも語っていかなければならないということであるわけです。決して人の受け入れられるような、人を喜ばせるような言葉だけではないわけです。本当にこれは大変なことです。もうエゼキエルにとっては、これはもう大きな苦痛ではなかっただろうかと思います。また私たちも今日、神の御言葉を伝える、本当にこの伝道の使命というのは安易なものではないということを教えられるわけです。しかし私たちはやはりその人が救われるためには神の御言葉を語らなければならないわけです。私たちはこのことを覚えて、そしてやはり私たちは罪の中から、滅びから救われた、そして神様によって生かされている、そのことを私たちは覚えるものでありたいと思います。あなたの口を大きく開けて私があなたに与えるものを食べよう、それは神の御言葉であるわけです。人はパンによって生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであるとあるわけですけれども、私たちはこの神様の御言葉によって生きるものとなった、そして今も養われている、それは私たちの周りにいる人たちも実は同じであるということです。世と世の欲は滅びる、必ずそのことはなる時があるわけです。しかし私たちは本当に私たちに命を与えてくださる神の御言葉を、またこの世の今の時代の人たちに語るべき使命が与えられているわけです。私たちはこのエゼキエル書を通して、今日私たちは 何を成していかなければならないのか、このことを教えていただき、そしてまた私たちも2節にある霊が私のうちに入り、私を自分の足で立たせた、本当に神様によって、ご聖霊によって私たちは立たせていただいて、私たちの今なすべきことをさせていただきたいと思います。